滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですが、今日はですね、新しく会社をね起こされてというふうなところでですね、もともとお勤めではあったんですけれども、そこから新規一点ねお仕事変わられてというようなことでやってらっしゃるリブート合同会社の代表を務めていらっしゃる竹島博之さん、お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
ということでございましてですね、はい、今日はねお越しいただきましたですけども、竹島さんはですね2024年ですかね、退職っていうふうなことで、以前は大手の通信の会社にお勤めというふうなところでして、はい、はい、でまあ退職されて新しく会社を起こされたということですが、いつぐらいから会社を設立されて活動されていらっしゃる感じですか？
あの会社の設立は24年の9月ですので、はい、まだ某通信会社に在籍中に、うん、あの社外副業がありだったので、
そうなんですね、
ダブルワークでやっておりました。
すごいですねやっぱり開かれた会社ですよね、大手のところってね、やっぱりね、
うん、そうですね、あの、うん、他の会社に就職するのはダメなんですけど、はい、自分でやるのはいいよっていう、はい、そういうルールだったんです。
まあ、あの古くからやってるとかリクルートとか ねそういうふうなところもね、うん、まあ、あの卒業したら会社作るみたいなね、うん、そういうふうな、ね、ところもありますですしね、定着にはやっぱりね今いいっていうふうに結構注目されているやり方ですよね。
そうですよね、副業とかもそうですし、ね、はい、いろいろすごくありがたい制度でしたね。
そしたら実際に、まあ、会社として、まあ、運営する前に、まあ、お勤めのところで設立もされてっていうところでちょっとかぶってるとこあるってことですか？
かぶってるとこありますね、
その間ってこれ結構両方やるのは大変だったんじゃないですか？
いや、大変でしたね。特にその、うん、後ほどもご説明しますが、うん、
はい、
まあ、僕の場合はのキャリコンとして企業さんをクライアントとして考えているので、はいはいはい、企業様ですと打ち合わせが平日昼とかになるので、
う
ん、なかなか時間調整が大変でした。
そうですね、うん。なんかこう、業務時間の中でそういう打ち合わせっていうので制限かかるんじゃないんですかね。
そうですね。業務時間の中ではできないので、うん、あの、はい、昼休みですとか、ページ後とかですね。
あと、ま
あ、
そうですよね、
あの、夏休みとか、その、休み中とかですね。そういうのを使ってやってましたんで、まあ、なかなか時間の管理が難しかったですね、確かに。
そうですよね。こう、なんか、お相手が希望する時間帯になかなか合わせることが難しいってね、はい、いうようなところでね、気を使ってもらったりとかっていうふうなことね、ありますもんね。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、あの、今のね、お仕事にね、こう、まあ、そちらの方にも今、シフトされてってことですけれども、うん、まあ、そういうふうにこう、流れていたきっかけっていうのはどんな感じだったんですかね？
そうですね。もともとキャリアコンサルタントでもう自分でやろうっていうのを2年3年ぐらい前かな、もう決めてまして、
うん、あ、そうなんですか。
はい、
うん、
自分の中で、
うん、
まあ、あの国家資格も取ったりとかそういう準備をしつつだったので、
はいはい、
で、まあ、年齢もですね、まあ、50代後半で会社を飛び出したっていう形なんですけども、
はいはい、
まあ、自分の中ではもうキャリコンでずっと行こうと決めてました。
うん、なるほど。確かにね、発達段階とか考えると自分のね、うん、新しい場所をね求めていくっていう風な年代にね、うん、なっていかれるところではありますけれどもね、うんうん、だけどそのままお勤めされるっていう風な道もあったんじゃないんですか？
そうですね、あのほとんど、うん、まあ、僕のいた会社は辞める方ってあまりいなくって、
はい、はいはい、
で人事制度上は60歳が定年で、
はい、うん、
再雇用っていうのがあって、
はい、
65まで延長できるんですね、
は
い、でちょっと数字はわからないんですけど、
はい、
感覚的には8割ぐらいの方が定年後も再雇用選ぶっていう感じで、あんまりっていうか辞める方ほとんどいないんですよね。
そういうふうな伝統があるようなね、ところの中でちょっと飛び出すっていうのは勇気がいったんじゃないですかね。
いや、勇気いりましたし、めちゃくちゃ同僚から驚かれたり、いろいろ相談したいんだけど、みたいなとかですね、いろいろ興味津々だったみたいですね。50代後半で辞める人っていうのが。
そうですよね。うん、まあね、60歳で行ったって、ね、65歳までね、働けるっていう状況だ。あとね、まあ指折り数えることもできるはずだけれども、
うん、
まあ、そこでっていうふうなことでね、やっぱりこう、周りもね、興味引くところですもんね。
そうみたいですね。
まあ、ただ、ね、お勤めだった時っていうのは、役員にもなられてっていうふうなポジションなわけですよね。
そうですね。まあ、グループ
うん。
会社の役員と
はい。
か執行役員という身分
はい。
では、いろい
うん。
ろなことは経験させていただいてまして、大変
そう
感
で
謝し
す
て
よ
ます。
ね。それはそのまま行くっていうふうなことも考えられたわけですか？
そうですね。確かに僕
うん。
自身は、海外の仕事が比較的長くて、まあ、ミャンマーとかモンゴルとか、なかなかあまり皆さん行ったことない国かもしれませんが、
そうですね。
そうですね。そのお仕事自体はすごく楽しくやらせてもらってたので、何かこう、すごく嫌だ、嫌だよ、みたいな感じでやめたわけではないんですよね。
そこもまたなんかすごいね、思い切った決断ですよね。嫌なことがあんまりないなっていうふうなところの中でで、まあ退職まで決断して、まあね、会社も設立してっていうふうなところでね。で、周りの方もね、ちょっとこう相談したいよ。相談したいよっていうのはどんなことをおっしゃってたんですかね。
いや、やっぱりですね、これ、まさにキャリコン的なテーマかもしれませんが、やっぱり相談来られる方って50代の方が多かったんですけれども、皆さんやっぱりいろんな悩みがあって、で、よく聞くと、あ、いいですね、竹島さんはやりたいことがあって、自分で決めて、で、でもその方だって、すごいいろいろスキルもね、経験もいっぱいあるんですよ。でも皆様おっしゃるには、いや、もう自分は何もできないし、
何もできない。
外に出ても何もできないと思うっていうが結構多くて、もう全然そんなことないと思うんですけどね。だからまあ、ある意味、まあ、ミドルシニアの方って、やっぱりいろいろ心の中にモヤモヤがあるんだな、思いました。
なるほど。だから、ここに来て、これいいのかな、なんていうふうなところを、ね、ひょっとしたら、竹島さんの行動をご覧になって、なんか、考える時があったのかな。
あ、
どう
そん
なんで
な
しょう
感じです
ね。
ね。ちょっとびっくりした方とかね、本当にこれを機になんか考えましたとかね、結構いらっしゃいましたね。
なるほど。じゃあ、ずっと会社には黙ってたってことですか？
そうですね、退職2ヶ月ぐらい前に言ったので、そんなに早く言ったわけではないですね。ずっと黙ってましたね。
そうですね。まあ、1ヶ月前ぐらいにはね、もうね、退職するんだったらね、次の準備とかみんながあるからっていうことですけ
そうで
ど、
す、そうです。
にしても役員まで勤めた方が2ヶ月前にね、そう言われるとってね、後のこととかもありますもんね。
ね、まあでも一応、もう年齢もね、結構来ていたので、円満に 退職しまして、はい。
そうですか。いや、引き止めとかあるだろうな、なんて思うんですけどね。
いやいやいや、もうそんなことはないですよ。
そうです
お
か。
互い円満に、はい。
まあ、でもね、まあ、50代のね、後半になられてっていうふうなところで、実際に会社設立されてっていうふうになると、結構本当に勇気がいる行動だと思うんですよね。
そうですね。さすがに自分でも、一応準備はね、1年ぐらいはしたものの、やっぱり決めるときっていうのはちょっと、まあ、ビビりますよね。ちょっとね。
ねえ、うまくいくかどうかだろうかとか
そ
ね。
うなんですよ。
まあね、収入面とかもね、だいぶ差が出てくる可能性もありますもん
そう
ね。
ですよね。
まあ本当に正しかったかどうかってね、やつもありますしね。
そうそうそう。ね。
まあ、そこに至るまでっていうのは、やっぱり、大きなね、出来事なんでしょうかね。こう、ご自身の中で転機が訪れた可能性が高いかなって思うんですけれども、まあ、それまでの中で、なんかね、ご自身の中で感じた転機っていうのを、まあ、どんなふうなことが、こう、きっかけで、まあ、キャリアの方にシフトしていこうというふうなことが考えられたんですかね。
そうですね。自分にとって、まあ、人生の転機っていうのが、まあ、忘れもしない2021年2月
21
1
年。
日ですね。
夏だし。まだ、
で、
コロナですかね。
コロナの頃ですね。で、それまで、まあ、僕は海外事業の事業開発の方と人材戦略とか人事、こう両輪でずっとやってました。で、それでミャンマーという国に赴任しておりまして、まあ、2021年2月1日に突然朝軍事クーデターっていうのが起きまして。
おお、ちょうど
も
その時期です
う、そう
か。
なんです。で、たまたま僕は東京に戻ってたんですね。 だから、
はい。
東京にいてリモートでは
い。
こう仕事してた時だったんですけど
は
も、
い、はい、
現地の様子を聞くと、やっぱり、もう戦車とか軍人が、いろんなビルとかなだれ込んできて、まあ、本当に当時は、発砲されて、市民が巻き添えっていうのもかなりありまして、大変なことになっちゃったんです。
そうですよね。
そうなんですよ。それで、まあ、私は現地の一応役員ではあったんですけども、本社からは、もうちょっと事業をやってるような環境じゃないから、
そうで
ね。
すよね。
カントリーリスクとしてね。撤収ということで指示があって、
おお、撤収はすごい。
そうなんです。で、まあ、会社を畳まなきゃいけないので、で、まあ僕も10人ほどミャンマー人の現地の方を雇ってたので、まあ非常に辛いですけども、解雇になりました。
そうですよね。まあ、こっちで言うと会社都合ですも
そう
ん
です、会社
ね。
都合。そうなんです。で、ただ僕もちょっとすごく悩んだんですけども、国がぐちゃぐちゃの中で職を失うってどうなっちゃうんだろうか。
そうですよ
も
ね。
う飢え死にとかしちゃうんじゃないかとか。で、僕なりに頑張って現地の会社を回って、ちょっと雇ってくれませんかっていうのは必死で探したんです。で、何人かはそこに
行け
入った
んで
方
す
もいて、
ね。
それ以外の方もそれぞれキャリアを見つけて、道を見つけてったんですね。で、その間にずっとキャリア相談っていうのをワンオンワンでやってまして、で、当時キャリアコンサルタントも何もないですから、まあ自己流で何とかかんとかやったんですけども、まあ最後はすごくみんなから、まあ、感謝というかね、していただいて、もう竹島さんがそうやって走り回ってくれてるのを見てるし、本当に感謝ですっていう感じで。それでまあ日本に帰ってきて、ああ、もうあんなことになっちゃったし、まあ自分にもやっぱ責任があるわけですよ。経営陣。だから、
そうです
どうしたらいいんだろう。で、まあ何か人に対するケアをするとか、サポートするお仕事をしようと。でも会社辞めよう。その時にちょっと心の中で思ってたんです。
かなり急展開ですね。
そうなんです。それで、まあ、キャリアコンサルタントっていう資格を知り、だから自分にとっては、やっぱりこう、人生をすごくサポートする、伴走するお仕事をどうしてもやりたかったんですね。それがきっかけなんですよね。
まあ、この現地のね、方々ですね、まあ、を雇われていてってところで、で、仕方なく解雇というふうなところの重い決断をするっていうようなところで、で、またその方々の次のお仕事のお世話だったりとか、ね、キャリアの形成っていうようなところまで、実際の現場でやってきたわけじゃないですか。そっからこうね、こう生々しいね、リアルなところの部分から、こう養成講座に通うっていうようなところって、だいぶこう私は差があるなと思うんですけど、いかがでしたですか？実際こうね、講座参加されて。
滝本博士の元気に働こ
そうですね。
う。
実際僕はどっちかっていうと、外国人の方が日本に来るのをサポートしたいっていう思いもあって、養成講座に行ってみて、ただ確かにその、ちょっと思ってたのとだいぶ違ったんですよね。すごく、もう学科の勉強から入って、おお、こういうことなんだっていうのが、ただね、だんだんだんだんね、面白くなってきたんです、勉強が。
それまた、何があったんですか？
もともとですね、僕は趣味なんですけどね、本が好きで、まあ、文学とかね、哲学みたいな、若い頃から読んでたんですね。意外にそういうのに近いなっていうのが気づいたんですよね。
どの辺が近いんですか？
いや、例えばその、心理学で言うと、まあ、フロイトにしても、あるいはキャリア理論だとサビカスとかにしても、結構皆さんね、心理学者、キャリア理論の方、哲学、好きなんですよね、実は。で、ちょいちょいね、挟み込んでくるんで、なんか自分の頭の中で、今まで単なる趣味で、特に目的もなくやってたものが、ちょっとつながってきた感があって、それでちょっと面白くなったんです。
こうなってくるとハマっていきますよね。
そうなんですよ。やっぱり、まあ自分はもともとね、そういった人に関する仕事もしたいし、勉強も結構面白いなと思って、で、どんどんどんどん、 キャリコンにはまりまして。
まあ、ただ一分、まあ私も養成講座ね、やってたりとかしますけれども、周りのね、その担当する講師陣から行くと、外国人の支援っていうふうなところをやってきたっていうふうな方が圧倒的に少ないので、そのあたりは物足りなかったんじゃないのかな、なんて思うんですけどね。
ああ、そうですね。確かにそこは授業では特にね、出てくるものではないんですけども、まあそこは自分でやろうと思ってましたし、まあとにかくいろいろ新鮮でしたね。まあ勉強、学科の勉強にしても、ロールプレイの傾聴だとか、授業だとかも、すごく新鮮でしたね。
まあ、様々な業界の方がお集まりになって、で、まあ、そういった広い範囲でのね、業態だったりとかも、ね、知ることもね、できたりとかしますからね、そういうところがメリットかなという感じですけどね。いやー、でも大変なご経験の中で、軍事クーデターとかね、そういうのを
そうなんで
お
す
会
よ。
いになるっていうのがね、まずないで
ます ず
から
ないし、
ね。
でも本当ひどかったんですよ、一時。僕らのような外資系企業は、ミャンマーの銀行にドルでお金を預けるんですね。ミャンマーチャットっていう現地通貨じゃなくてドルで預けるんですけど、ある日突然ですね、それを全部ね、現地通貨にね、軍が買えるっていうね、お触れを出したんですよ。勝手にですよ。
じゃあもう価
ひど
値
く
が
ないです
全
か？
然違いますよね。
そうなんですよ。だから、これ紙
ね
くずになるかもわからんなと思っ
え。
て。
そうですよね。
で、まあ、いろんなスキームを使って、まあ、そこは無事に海外、日本とかシンガポールに逃がすことはできたんですけ
そうで
ど。
すね。そう。いや、そうならないようにドル建てにするはずなんですよ
そのはずなんで
ね。
すけども。
そもそも
そう。
ね。
ただ、今でもミャンマーは、徴兵制というのがありまして、
強いですよね、
若
軍
手
ね。
はみんな引っ張られてですね、本当に悲惨な状態が続いておりまして、解決はしてないっていう、非常に悲しいんですけども、まあなんとかそんな中でも自分にちょっとでもできることがあればなっていうことで、いろいろ考えてるところです。
やっぱりね、強い動機がおありなんだなってね、うすうす感じてではいたんですけれど、ここまでリアルとは思わなかったですね。この仕事、まあ今ね、新しく会社でね、作られてってことなんですけど、じゃあやっぱり会社の中身っていうのは、その外国人の方の支援とかっていうふうなところ、視野に入れた数になってらっしゃるってことですかね。
そうですね。今、主に今、企業向けの研修のお仕事をやりつつ、ちょっと某会社に戦略顧問みたいな形で入らせていただいて、まあ、そこと一緒に外国人支援とか、日本語教育とか、そういうことをやっています。
ここやっぱりね、お勤めなられてたところでね、しっかりとご経験をお持ちだからこそ、このリソースですよね、やはりね。まあ、自分の会社だからいろんなことやれるじゃないですか、好きなね、ジャンルの方でね。まあ、これがやっぱりご自身のリソースを活かすっていうようなところで、すごい働いてるななんてね、お話を伺いながらね、思っています
あ、ありがとうござい
ね。
ます。
じゃあまあ、こうやって新しく会社も設立されてっていうようなところで、こうね、新しい働き方をね、実際に、まあ、こちら後半のね、ところの部分から一念発起してね、やってらっしゃるということですけど、まあ、良かったことっていうのは、どんなことが終わりですか？
そうですね。良かったことは、いろんな、やっぱ会社辞めてみて、まあ、クランボルツ先生じゃないですけども、偶然のいろんな連鎖があるなっていうのがあって、
ブランドハプンスタンスです
そう
ね。
です、そうです。で、まあ、僕もともと勝手に自称なんですけど、自称国境なきキャリコンって呼んでるんですけども、
ほうほう、どんな意味ですか？
もうこれはもう、国境関係なく、いろんな方のサポートとか伴走していきたいっていう、これずっと言ってて、ウクライナとかミャンマーって国が今困難にあるじゃないですか。そういう国ってご本人は何も悪くないのに、ね、環境とか政治によってキャリアが中断しちゃうって結構多いんですよ。ミャンマーなんかも大学で物理学学んでるんだけど、もう大学続けられなくて中退、高卒キャリアになってしまって仕事がないとかね。自分のせいじゃないのに、っていう方がいて、なんかそういう方の困難な方のキャリア相談にちょっと行ってみようかなと思ってたんですよ。ミャンマーとかウクライナとか。なんか突然行って、なんかよく新宿に 占い師さんっているじゃないですか、テーブル出して。
ああ、はい。新宿の母とかね、いろんな母が、いろんなところにいろんな母がい
ます、
ね。
あんな感じでこう、
はい、
突然路上にテーブル出して、キャリア相談やろうかなと思ってたんですけど、
はい、
ちょっと、さすがに危ないんじゃないかっていうね、周りに。
そうですね。ちょっとね、戦火に巻き込まれる可能性が、はい、ありました
。ちょっとそれは残念ながら言ってないんですが、そんな風に言ってたら、うん、ミャンマー人の方って、と仕事を今してますし、
うん、はいはい、
意外にウクライナ人の方ともちょっと仕事の接点が できたんですよ、
はい、
偶然ですよ。
いやでも動かないとそのつながりができませんからね。
そうですね、やっぱ、
うん、
動いていることとあと口にして言うという、うん、あ、そう、まあ、
ね、
ほとんど妄想ですよ。妄想なんですけど、
いやいや、これめっちゃ大事なんですよね。自分のこうね、先を変化をもたらそうとしたら口に出すということと、うんうん、あと動き続けるってことですね。
そうですね、うん、動き続ける、
うん、これもうなんかブリッジズみたいな感じです、うん、天気の抜け方ですね、あの、明けない夜はないというやつで、動き続けるからこそ出口が見えるってね、ところなんですけどね。
そうなんですよね、意外にそんなことになってたりとか、あと、うん、まあキャリコンに僕はさっき言ったようにすごいハマりまして、
はい、
いろいろ勉強をずっと続けてて、一応今年1級を受かることができたんですね。
はい、ほうほう。
それで、
すごいです。
はい、まあ、いろんな、まあ、それのお仕事も今後はちょっとやっていきたいなということで、まあ、最近取ってよかったなっていうのは、なんかそういう勉強が続けられるってことですかね。
ああ、まあね、終わりがないですからね。うん、学ぶことに関してはですね。うん、まあ、でも先を見据えてと言いますかね、まあ、ご自身の体験したことも含めてね、やっぱこう進んでいくっていうのが、まあ、さすが経営者ね、という感覚です。これなかなかね、こう、お勤めのまんまの方ね、特にこう、うん、経営側に立ったことがない方々ってね、難しいところだと思いますけれども。
うん、そうですね。
飽くなき追求ってやっぱりすごいですよね。
そうですね。あとはちょっと自分の中で2、3年先の動きとして、うん、今はまだ試しなんですけど、うん、テクノロジーを使ってなんかキャリコンができないかなっていうことで自分の中で考えてて、
うん、
2つほど今やってるのが、うん、メタバースって仮想空間ね、
はい、
仮想、
はい、
メタバースの中のキャリア相談っていう、
うんうん、
をやってる方いるんですよ。その方にのやっているワールドっていうのがあって、
うん、
そのワールドに僕はキャリコンとして参加させていただいて、はい、メタバースの中でキャリア相談やってるんですね、
はいはい、
で相談者の方もアバターだし僕もアバターです、
うんうん、
アバター、アバター
、はい、特別がねちゃんと守られるからね、最適ですよね。
うん、だから普通の相談、うん、以上に何か、ある意味心理的安全性があるし、
ありますあります、
参加しやすいというね、
うんうん、
どなたでも入りやすいっていう、
うん、
あの場所も問わないですし、
うん、
本当にというのがあって、
はい、
結構ね毎週日曜日やってるんですけど、行くとだいたい20人ぐらいいらっしゃってですね、
う
ん、あの、
はい、
相談の場合個室に移るんですね。
あ、はいはいはい、
で結構個室もすぐ満席になっちゃうぐらい、
あ、そうなんです
か、かなり相談ニーズがあるなっていうのが実感しました。
まあ個別性がすごいこう多様化しているところでもありますからね、人それぞれの事情っていうのが全然違うっていうところなので、うん、やっぱそういうニーズはやっぱり高まる傾向にはやっぱりありますよね、う
ん。おっしゃる通りですね。やっぱりいろんな多様性の方があって、
うん
ね、例えば人にオンラインだとしてもね、あんまカメラオンにしたくない方もいるでしょうしね。だからそういうものもやっぱアバターの空間っていうのは結構すごいニーズがあるんだなっていうのが分かってきたっていうところですよね。その辺もちょっと、まあ、まだまだあの小さな動きですけど、
はい、
ちょっと今後見据えて動いていきたいなっていうところですね。
そうですよね。あの、X でね、それ発信されてる方、ね、がいらっしゃっていて、はい。ね、
あそうです
ね。はい。ね、やってらっしゃる、ね。
あ、その方のとこだと思います。僕が入って
ます。ですよね。
うん、
そうですね。はい、ね、まあ。もっと広がって全然いいのになーっていうふうなのはあるんですけどね。
うん、
こう、そういう範囲のところまでキャリアコンサルティングがやっぱり広がっていくべきというか、もうそのニーズはそこにあるのになーっていう感じですけどね。
そうですよね。
まあ、こうやってね、こう、 ね、いろんなことをやっていかれながら、まあ、気づいてこられたね、竹島さんですけれども、やっぱりご苦労されたことっていうのもね、まあ、先ほどのね、クーデターのお話もありますけども、いろいろあったんじゃないのかなと思うんですが、なんかこう、これまでね、ご苦労なされたことっていうのは、どんなことがおありですか？
そうですね。やっぱり会社の中にいた時は、やっぱり40代後半ぐらいから、すごくこうキャリアに悩んだ時期がありましたね。果たして、ね、なんかこのまま会社にいた方がいいのか、ね、独立した方がいいのか、転職した方がいいのか、この辺はね、結構悩んだ時期がありました。
こうそれまでやっぱりこういろいろと突っ走ってきた職業人生だった感じですか？
そうですね。比較的、経験としては、まあ、ありがたいんですけど、新しい事業を立ち上げる仕事が長かったので、それをいつも何か新しいことないかな、みたいなのを考えながらの人生でしたね。なんかそれで突っ走ってきた感じでしたね。
まあね、いろいろとこうお話もね、伺ってきましたですけれどもね、この番組もね、そろそろお時間の方が迫ってまいりましてですね、いやー、こうね、ミャンマーのね、クーデターのお話から ね、銀行を作るとかですね、もうね、普通にこう、50代後半になって会社に黙ってね、こうね、独立するなんてね、いうような、すごい刺激的なね、お話をね、いただいておりましたですけれども、なんか、竹島さんの方からね、告知とかされることとかないですか？
そうですね。まあ、ぜひちょっとメタバースとか、そうい
ああ、
う
そうです
可
ね。
能性をちょっとね、頭の片隅にいただければなと思いま
そう
す。
ですよね。これからこう広がっていく、ね、発
そう
展
で
し
す
ていく
ね。
ようなね、そういう分野ですもんね。
何か疑問点とかご興味あれば、僕もお答えできるとこはお
そうで
答え
す
し
ね。
ますし、あと、そもそもそれを主催されてる方、ね、すごい方がいるので、ご紹介もできますし、ということで。
まあ、おつなぎしていくっていうようなね、ところでやっていければなってことですよね。ということでございましてね。ありがとうございます。短い時間ではありましたですけども、こん
いえいえ。
なにこう、中身の濃い中身のところの部分で、こんな短縮していただいてね、お話しいただいてね、ありがとうございました。本当にわかりやすい内容でね。で、そして、まあ、仕事にかける情熱ってところもね、お話しいただけて、すごいね、私自身も刺激になりました。これからも頑張ろう、なんてね、いうような気持ちになりました。
ありがとう
ということでございまして、今日はですね、リブート合同会社代表のですね、竹島博之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。